ラジオはあけぼのファーマシーグループ木村社長のライフヒストリーや考え方などを伺っていきながら、毎回一つのテーマを取り上げて、普段なかなか聞けないあんなことやこんなことを気軽に掘り下げていく番組です。
パーソナリティのあけぼのファーマシーグループ代表木村でございます。
同じくパーソナリティのメディカルサーブの小林です。社長ラジオ、
はい、
第2回目になりました、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、前回は、はい、薬剤師のキャリアを始めのところから筑波大メディカルで病院病棟業務をやっていきながら新しい取り組みをしていって薬局を始める決意をして、
はい、
そういうところで終わったと思います。
そうですね、はいはい、
うん、じゃあ今回は、まあ、そこから先薬局を作るにあたって、うん、まあ、どんな薬局を作ろうと思当時思って始めようと思ったのか、
うんうん、はいはいはい、
そこから行こうかなと思うんですけれども。
そうですね、私まあ、前回第1回の時にもちょっと話してなかったと思うんですけど、
はい、
メディカルセンター病院の中で薬剤師を しながら、
はい、
厚生労働省の、まあ、組織のまあ、中毒情報センター、
はい、
筑波中毒110番っていうところでも、
はい、
仕事をしてたんですね、
はい、
それは通常の病院の業務が、
はい、
5時だったかな5時半だったかな、うん、終わってから週に何回かですね6時から10時までだったかな、
はい、
私たちの時間帯は、
はい、
全国からの例えば薬をなんか間違って飲んでしまったとか、あるいは、洗剤を飲んでしまった、あるいは、まあ、薬だけではなくてコインを飲んでしまったとかね、そういう子どもたちがね、例えば体温計の水銀を、まあ、割って舐めてしまっただとかね、
はい、
そういうふうな、まあ、中毒とかに関するその、うん、これどうしたらいいんだっていうようなことでの電話なんかも受けてたんですよね。
全国から受けてたんですね。
そうなんです、全国から。でこれは1日交代で大阪大学阪大の大学の中かな、中とそれから筑波メディカルセンター病院の中で交互にですね、その電話をその日その日によって交互に受けていたという、そういうふうな仕事もまあ私たちまあ手伝っていたわけなんですけどね。でこれがすごく勉強になってっていうことで、ただこの薬剤師っていうような形の場合、やはりこれをですね全国から一つの電話、中毒110番の方に電話がかかってくるんではなくて、本来通常市あるいは町の中の薬局の薬剤師がこういうようなものをやはり、
はい、
うん、対応するっていうようなことがやっぱり必要なんじゃないかなってその時は思ってたんですよね。
それはなんでそんな風に思ったんですか。
いや要するに薬剤師って、薬剤師ですよと言いながら、
はい、
そのなんていうか、まあ、薬剤師って言ったら一般的にもいろいろな分野でこうね、まあ、活躍はしてますけども、
はい、
薬局の薬剤師って言ったらやはり市民の力になるというかね、そんなものってやっぱり薬に関してはやっぱりプロですって言うんであれば、
はい、
なんか飲んだとか、うん、毒薬飲んだ、毒薬ってのはないですけどね、うん、まあ、例えば洗剤飲んじゃったとか、うん、水銀を飲んじゃったとかね、
はい、
そういうものってやっぱり扱ってる薬剤師がきちっと答えられるような、
うん、
そういうふうなシステムじゃないと、
うん、
まずいんじゃないかっていうことがあって、はい、自分が薬局を開局したら、
うん、
やはりその辺のところはもう地域の人たちのためにということで、いろんなことを、まあ、中毒もそうだし、
うん、
ただ薬を出すっていうことだけじゃなくてね、いろいろな相談に乗れるような、
はい、
そういうような薬局を作っていきたいなっていうようなことを思った記憶がありますよね、う
ん、いわゆる町の薬局みたいな。
そう、本当に町の薬局でっていうことでね、
はい、
まあ、ね、ただね、その当時はやはり町の薬局、そういうような薬局を作りたいと言っても、やはり院外処方箋ということで処方箋に頼る、
はい、
そういうふうな薬局が、まあ言ってみれば食べていくのにはそれが一番簡単だというようなこともあって、うん、みんながそのなんていうか調剤薬局的なものにこう移行していってしまったっていうようなものが、
はい、
まあ、今となってはまずい方向性だったのかなと思うんですけどね。ですから自分の中ではできれば町の中にある、
うん、
例えば農薬も売っている、蚊取り線香も売っている、はいはい、雑貨も売っている、
うん、
そういうようなものの中に、
はい、
その 調剤を受ける、うん、処方箋を受ける、はい、調剤室がある、
はい、
そういう風なものを作っていきたいなっていうようなものが最初考えてたことなんですけどね。
じゃあそういう考えをもとにメディカルを退職されて
そうですね、
こう薬局を作ろうと動き出すわけですよね、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、でそこからこの開局するまでっていうのはどんな流れになって至るわけですか？
いや、開局するにあたってはですね、うん、やはりそのたまたまね、私の、うん、まあ、父親が、はい、伊藤先生のところの父親と友人であって、で私と、まあ、今の石毛店の前にある、ね、はい、伊藤先生っていうのは、まあ、子供の頃からね、うん、一緒に、
はい、
うん、5つかな4つぐらい年上なんですけど、子供の頃からよく知っている関係で、
なるほど、
うん、で実は地元に医療機関を開業するんだけど、うん、
はい、
お前なんか薬局どうだみたいな話がですね、はいはい、メディカルセンターにいる時にそんな話をもらいまして、
は
い、もうちょうどそういうことを考えている頃だったのでね、
はい、
ぜひということで開局を、はい、まあ、決めたと、
うん、
いうことですね。
伊藤先生がもう独立することが決まっていて、うん、
はいはい、
それに乗る形になったんですか？
そうですね、
うん、
ただね、あの当時ですんで、もう何もないところに薬局を作って、はい、はい、処方箋を待っていますよっていうようなそういう風な、はい、もうね、風潮ではなかったのでね。
ですよね、
うん、だからどうしてもやっぱり言ってみれば門前の薬局っていうような形で開局することが一番、まあ、なんていうんですか、まあ、いいのかなっていうのは、
経営する上ですよね。
そうですね、
まあ、心強いというか、
そう、
何もないところよりかはっていうことですよね、
うん、そうですね、
はい、
うん、
でちなみにそれって社長いくつぐらいの頃だったんでしたっ
け？私はですね、30年前だから35
ですよね、35
だからいろいろ話をが決まって、
はい、
まあ、準備している段階では33歳の頃からその準備が始まったっていうことで、
なるほど、
うん、だからね、今考えると、
うん、
よくそんなあの若造がやったなっていう感じですよね。そう、
まあ、ちょっと話戻りますけど、まあ、大体薬剤師さんってそのまま勤務薬剤師を続ける人の方が多いじゃないですか、うん、
はいはい、
そういう薬剤師さんが多い中でその独立しようって思ったってのは何があるんですか？
いや、やはりその病院で その薬を出すっていうことがね、はい、もう国としてはもう保険診療の中で要するに必要のない薬をバンバンね、
はい、
出すと、
はい、
これにやっぱりなんとかメスを入れなきゃいけないっていうようなことで、
はい、
の話で院外処方箋っていうようなことになった、医薬分業ってなったわけなんで、本当にねびっくりしますけど、うん、それこそ医薬分業になる前の医療機関で薬を出すってことになると、
は
い、もうとんでもない量のね、はい、薬を、うん、もうビタミン剤だなんだかんだね、うん、湿布薬だろうがなんだろうが、
はい、
もうごっそり持って帰ると、で当時は高齢者はほとんどもう医療費というか負担金がゼロだったんですよね、
老人保険。
そうですね、うん、老人保険多分みんなさん知らないと思うけど、
人の方が多いと思うん
ですよね。多いですよね。
無償だったんですね。
そう、
無償人保険はね、公費と同じ。
そうだからね、まあ、我々薬局を開局してからもそうだったんだけど、何年かはそうだったんですけど、湿布薬をね、はい、いっぱいもらってね、これ隣のじいさんとかばあさんへの土産に持っていくんだってだねそんな時代ですもんね。
当時は薬状とかもないですからね、何の薬かわからない
からね、
うん、薬の名前もわからない、
わからない、
何のための薬かもわからない、
わからない。だからもうただ出されたものは、
はい、
飲むということで、もうとんでもない量だった、
うん、
だからもうほんとね、もう医療費っては相当ね、
うん、
あの頃ってだからそれにメスを入れようっていうことで、
はい、
だってね、多分ね、あの頃ってまだね、薬価差益ってのがすごくあって、差益がね、
そうでしたね、
うん、だから病院は、はい、その差益で要するに、まあ、経営していくと、うん、びっくりするのは1箱買うと もう一箱、はい、おまけでついてくるというような、そんな時代でしたもんね。だから病院は薬を出せば、うん、はい、出すほどその差益で儲かる
とですよ、ね、
でこれをやっぱり、まあ、国の方としては、うん、何とか改善しなくちゃいけないっていうようなことで、まあ、それも含めてね、
はい、
まあ、医薬分業院外処方箋っていうような形になっていったんだと思うんですけどね、
うんうん、そういう社会状況も社長が独立するきっかけになってるってことですね。
それも一つありますよね。それも一つありますね、
ですね、
うん、まあ、きっかけとしてはね、
はい、
うん、あとはやっぱり地域の人たちにということで、なるべくこう地域の人たちとつながりを持つっていうようなことがっていうようなこともありますね、
はい、
うん、あとはまあその時は在宅っていうような形はまだねそれほど多くなかったんですけど、まあ、病院の方からも、
はい、
在宅っていうよりも往診っていうような形でね、うん、その患者宅に診察、はい、診療に行っていたケースもあって、ただその時にやっぱり薬っていうようなものは、うん、そのドクターがその持って行ったりするわけですよね、
はい、
でもこれが先々おそらくその在宅医療っていうのはね、まあ、あの頃は在宅医療って言い方はしてなかったですけども、それが薬剤師がそこに関わっていくっていうようなことも先々あるのかなっていうような感じもあって、
はい、
そういうこともあって、まあ、あの開局した時には在宅医療的な、まあ、薬剤師による服薬指導的なものをね、
はい、
うん、患者さん宅まで行って、
はい、
まあ、管理するっていうようなことも含めてやっていきたいなっていうような、そんな感じをも持ってましたね。
あ、じゃあ病院にいる頃からそういう往診みたいなものは
行かれてるんですか？病院の時はね、病院の時にはねそんな数は多くなかったですけど、
はい、
あの病院の時にでも、薬だけを後からお持ちするなんていうようなことはありましたけどね、うん、そんな数は多くなかったですけどね、
はい、
うん、でもそういうような形はこれからは、うん、出来上がってくるのかなっていうようなことはね、うん、感じてましたけどね。
じゃあもう社会の流れというか、
うん、そうですね、
そっちの方向性だなっていうのが、
うん、そう、それはありますね。
頭の中に十分ビジョンとしてあった。
あったですね。
はい、
で、まあ、近い将来っていうんじゃなくて、うん、やっぱり常に5年10年先のことを考えた時に、
はい、
来年はどうなんだ、再来年はどうなんだではなくて、5年後10年後ってなった時にどういうふうにいくかなっていうようなことはやっぱり常に、うん、
はい、
まあ、若い頃からというか考えてたかな、うん、だから医薬分業っていうようなものも、
はい、
10年後っていうのはこうなるんじゃないかとかっていうようなことは、
はい、
ちょっと意識して仕事してたような気はしますね。
じゃあもう本当にそれこそその頃から今の社長の考え方と根っこの部分はあんま変わらない、
根っこは変わらないと思いますよね、うん、根っこそんな変わるもんじゃないからね、根っこはね、
ですね、確かに、
そうね、
うん、
だから根っこは変わってないかなと思いますね。だから常に先を見てっていうことで、
はい、
どういうふうに世の中動いていくかっていうようなことをやっぱり考えながら仕事をしていかないと、
はい、
行き当たりばったりになってしまうとね、
うん、
っていうようなところはあるかなと思いますけどね、は
い、ということで、うん、石毛店の設立に向かっていくわけですね。
そうなんですよね、
はい、
うん、ただやっぱりなかなか難しい面は、はい、先ほど言いましたように薬価差益っていうものがあるわけなので、はい、まあ、自分のところだけじゃないですけども、うん、他の薬局のもそうですけど、
はい、
やっぱり我々の医療機関が設けている薬価差益っていうようなものが、
うん、
結局今度薬局の方に移るわけですよね、
うんうん
うん、だから我々はお前らに利益を上げてるんだと、
はい、
そういうような感覚の先生たちっていうのがすっごく多くて、
はい、
それに関してはすごくやりにくかったですね。だからあの頃、
はい、
例えば、まあ、あの他の、ね、薬局とかを見ると、1枚処方箋を出したら、
はい、
ペイバックでいくらよこせみたいな、そういう風な時代だったんですよね、
はいはい、
だから、ね、そうなると、
はい、
やはり今までの医師と薬剤師っていうの立場がまた同じじゃないですか、
変わらないってことですね、うん、
でもやっぱりね、国の方としてはおそらく何のためにこれを医薬分業にしたかっていうと、その差益をおそらくなくしていこうっていう方向に持っていこうとしてたので、うん、これは先々はなくなっていくだろうなって思ってたので、う
ん、なるほど、
だから薬局は最初のうちはね、
はい、
差益とかっていうようなことを求めていたけど、
うん、
やはりそれはどんどん求められなくなってくるよっていうようなことはもうだいぶ前からそれは感じてましたけどね。
で、まあ、今はねもうほとんど差益の
ほとんど差益ないですもんね今 ね、 そうですよね、今なんか差益どころか、
ね、薬剤
があったりとかね、
はい、うん、
あとは薬がねもう 供給できないっていうようなものだから、供給できるものだったらもうそれこそ佐伯なんかなくたってそれはしょうがないっていうね、
そういう
流れになってきてるから、まあね、国は国として考えてたことが今、出来上がってきてるのかなと思いますけどね。
じゃあ当時そのような考えで薬局をやっていこうと、
そうですね、
いう決意をしたということですね。
ですね、
はい。じゃあ続いてはまた次回に、
そうですね、またなんかね、私の流れだけ話してても面白くないので、ある程度になったら、
はい、
まあね、それこそ皆さんもたまに呼んだりとか、みんなでっていうようなことも含めて、このラジオが長く続けられるようにしていきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ続きは次回、
はい、
またお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。